先週はサタンがあなたのどこを標的として的として攻撃をしてくるのか、まあ、攻撃という言葉を使っちゃいけないんです。正しくはどこを標的として的として惑わしてくるかという説明をいたしました。全部で3つあります。1つはあなたの肉体が標的になる、感覚を通して惑わしを持ってくる、病気だの痛みだのというのがそれになります。もう一つは考える部分、頭に惑わしを持ってくる、こうして理論だ理屈に合わないではないかというふうな攻撃もしてきます。で、三つ目には名誉プライドというものに対してサタンが誘いをかけてくる。今日はこの三つの標的に対して三つの的に対してサタンがどのような策略を使ってくるのか、言い方を変えたらですね、先週勉強した8つのサタンの策略というものをどのように使ってこの的に対して、例えばあなたの肉体に対して惑わしを持ってくるのかという点に進みたいと思うんです。この点がはっきりと理解できるようになると、つまりサタンはどのような武器でもってあなたの的を狙ってくるのかということがはっきりと理解できるようになると、どのようにしたらその策略を見破ることができるようになるのかということが分かってくるし、またどのようにすればサタンの惑わしを防ぐことができるのかということも理解できるようになってきます。この8つの策略をですね、先週その前の週とで勉強したものを本当はリストにして黒板に書きたいんですけども、とてもじゃないけど場所から行ってそれは書かないからですね、大急ぎでどんなものなのか今一度復習いたします。第1番目がサタンは存在していないと思い込ませて、そして人を後ろから操ります。サタンが先導しているということがわからないようにしてサタンは活動する。2番目にはサタンに惑わされた人が自分の意思でもって行動しているようにサタンが仕向けてきます。3番目にはサタンがしている行動の結果をあたかも神様がしているようにサタンが動いてくれる。4番目、神様の教え、神様の約束というものに疑いを持たせるように動きます。そして惑わされた人の方でもって自分から神様の約束を否定するようにサタンが動く。5番目、サタンは聖書を引用してあなたを攻撃してきます。けれども引用する聖書はサタンにとって都合の良いところであって、サタンにとって都合の良いように引用してきます。6番目、聖書を読めないようにいたします。まあ、その代表的な一つが自分で聖書を調べようとする代わりに他の人が言ったこと教えたことをそのまま信用するようにサタンが仕向けてきます。7番目には教会の説教講座が聖書を基礎にしていないものになるようにサタンが動く。で、8番目、聖書から真実を真理を読み抜くことができないようにいろんなことであなたを教会の中でもって忙しくします。この8つのサタンの策略というものに対してどのようにしてあなたに惑わしを持ってくるのか、これを考えてみたいと思います。一番最初にですね、あなたの肉体に対してあなたの肉体を標的として的としてサタンが惑わしを持ってくる、病気だの痛みだのというのがそれに入る、肉体の欲望というのもそれに入ります。こういうものはですね、病気だの肉体の上での痛みだの肉体の欲望といったようなものについてサタンが攻撃をしているということを見抜くのは、見極めるのはそれほど難しくはないはずなんですけれども、サタンがどのような武器であなたを攻撃してくるのかということをしっかり理解をしていなかったら、この8つのうちのどれで攻撃をしてくるのかあなたの方で見極めていなかったら、どこかの点であなたはサタンの惑わしを受け入れてしまいます。 まずだからこの8つ並べたリストのうちですね、私の方では今さら黒板に書くわけにはいかないけど、何番のどのものというふうにして引用します。それでもってこの8つの策略のうちに、この病気といったもの、サタンが肉体に対して攻撃をしてくるものとどんなふうに当てはまるのか、一番先に並べてみましょう。いくつか並べられます。一番最初に皆さんによく分かっていただきたいのは7番です。聖書の教会の説教講座が聖書を基礎にしていないように仕向ける。癒しは今起こらない、イエス・キリストがこの世で伝道していた時に神の子であるということを証明するために癒しを行った、だから今は神の力による癒しは起こらない、これ7番目でのサタンの惑わしです。現在では医学が発達している、神様は癒しをする代わりに医学を発展させた、だから癒しは神の力による癒しは今必要ないといった教えが教会で盛んになる、サタンの惑わしです。そしてその次に何をするか、今度は6番目、聖書を読めないようにいたします。自分で調べようとする代わりに他の人が言ったことをそのまま信用するようにサタンがあなたに仕向けてくる。でクリスチャンの方では、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わりがないということを聖書で調べようとはしない。昨日イエス様がこの地上で歩いていたときに、今日我々が今生活をしているときに、それからこれから将来においても、イエス様は病気を癒すために動いたイエス様だということを我々の方で聖書を調べようとはしない。ペテロ第一の手紙2章の2条4節では、癒しは今でも準備されている、あなた方は癒されたのですということを知っていない。ヤコブ書の5章の14節15節ではこういう教えがあるということも見ようともしない。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を正してくださる。これが現在のクリスチャンに通用するということを知っていない、これが6番です。で8番目、聖書から真実を読み抜くことができないようにいろんなことであなたを忙しくします。教会であなたを忙しく動き回るようにする。そしてあなた自身、自分は良いクリスチャンになっていると信じている、聖書から真実を読み抜くことができないようにあなたは忙しくされます。で聖書の中にマルコの16章18節があるということをあなたの方では見つけることができないようにサタンが仕向ける。信じる者には次のような印が伴う、すなわち私の名で、18節、病人に手を置けば病人が癒される、蘇った後のイエス様が言った言葉だということを見つけることができない。今読んでヤコブ書の5章も見つけることができない、ペテロ第一の手紙2章の24節も見つけることができない、ヨハネ第3の手紙の2節でも、愛する者たちよ、あなた方が魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますというようなものが聖書にあるということも見つけていない。まだサタンはあなたの肉体というものに対して、病気というものに対して攻撃しています。3番目、サタンがしている活動の結果をあたかも神様がしているようにあなたに思い込ませる。あなたが何か神様に罪を犯しているから罰として病気を、災難をあなたに持ってきた、罪に対する支払いが済んだら、罪に対する支払いが済んだと神様が判断したらあなたの病気を癒されます。これは3番目の惑わしです。4番目、神様の教えに疑いを持たせるように動きます。これだけ祈ったのに、これだけ癒しを信じているのに癒しが現実にならないのは、神様の方で私に癒しを与えたくない何かがあるのではないか、この病気は神様が癒さない病気ではないか、神様はあらゆる種類の病気、あらゆる患いを癒す神と言っているのに、一体いつになったら私は癒されるのか、私癒されないのではないか、神の約束に対する疑いです。こういうふうにやって調べていきますと、ただ単に肉体を標的とした攻撃、惑わしというものであっても、サタンはいろいろな武器を使っていろんな方法であなたを惑わそうと攻撃をしてくるということが分かると思うんです。 後ほどもっと詳しくですね勉強していきたいと思うんですけど、よく聞いてくださいよ。あなたの肉体というものがサタンの惑わしの攻撃の標的であっても、病気痛みというようなもので攻撃をするものであっても、最終的にはあなたの考える部分に攻撃をしてくるんです。これに注意していただきましょう。だからあなたの肉体が標的であっても、つまり病気といったものを持ってきているものであっても、最終的にはあなたの考える部分に対しての攻撃をしようとしてきているんです。だからあなたの考える部分を標的として攻撃をしてくるものは、プライド名誉というものも、これは考える部分に対して持ってくるものですから、先ほど並べた3つの的のうちでは2番目3番目を一緒に考えてもいいんですけれども、そのサタンが持ってくる攻撃というものは、肉体を標的とする攻撃よりももっと巧妙な策略を使うということが想像できると思うんです。事実、肉体に対する攻撃よりも、惑わしよりも、もっともっと攻撃、巧妙な攻撃方法を使ってあなたの考える部分に惑わしを持ってきます。こういう言い方いたしましょう。あなたの考える部分というものを的として攻撃をしてくるものは、昨日までに、いや先週までに皆様にリストをしたこの1番から8番までのサタンの策略全部を使ってきます。神様の約束に疑いを持たせるように惑わします。神様の言葉を基準にして物事を判断するのではなくて、理論とか理屈とかいうもので判断するようにサタンが要求してくる。気をつけてくださいよ。じゃあ理論理屈はどっから来てるのか、我々考えなきゃいけません。すべてあなたの感覚を通して来ているものが理論です。あなたが見る、聞く、触る、匂いを嗅ぐ、味わうというようなものを通して、あなたの中に知識として蓄積している、経験として体験として蓄積しているものが、最後に系統だって理論だ理屈だと言えるものになるわけです。感覚というのは誰が支配している世界なのか、サタンが支配している世界です。だからサタンが支配する世界から教えてくるものに基づいてあなたは物事を言ってる。それでありながら理論ではどうだ理屈ではどうだと、これは全部サタンからの惑わしの世界の中での動きなわけなんです。神様は本当にそんなこと約束したか、あなたは例外でないか、あなたの祈りは神様が叶えてくれない祈りではないかというような惑わしも持ってきます。あなたの考える部分に対して、神様の約束に対する疑いというものはですね、これは先週で言ったナンバー、いや4番目になりますけれども、これをどかすのは難しいこっちゃありません。どうやったらいいのかといったら、神様がどういう約束をしているのかはっきり理解したら、聖書から自分の目で確かめたら、サタンの策略を見抜くことができるようになるからです。その他にですね、サタンは神様の約束というものをあなたが理解できないように妨害してきます。これが6番目、7番目、8番目を使う。7番目には、あなたが聖書を基礎にした説教をしている教会に通い、で6番目、教えられたことを聖書で自分の目で確かめるように努め、そして8番目、真理が分かるまで聖書を読み抜く努力をあなたがしたらば、神様の約束に対する疑いという点についてはサタンの策略に乗らないで済むようになるんです。ところがですね、こういう攻撃の方法だけが考える部分に対してのサタンの策略ではないんですよ。サタンの策略はもう少し巧妙なんです。なぜかというと、私たちが特に注意をしなければいけないのは、サタンは聖書を引用して あなたを惑わしてくるからです。どのようにして聖書を引用してあなたを惑わすのか、3つの段階を使います。第1の段階では、常識的に判断をして、あなたにとって良いと思えるものをあなたが望み行動するようにサタンが進めてきます。常識的に見て、理論的に見て、当然このようなものを欲しがるだろう、こういうものを望むだろうと判断できるような望み欲望を持たせるようにサタンが仕向けてくるんです。こういうふうにしてくる。もしもあなたがクリスチャンなら、神様の教えに従ってこういうことを望むだろう、こういうふうに行動するだろうと思うものをあなたが望むように、あなたが行動するようにサタンは仕向けてくるんです。将来の生活に対して安定を図りたいということを望ませる。誰でも当然望むべきことなんですよ。いいことなんです。あなた自身の毎日の生活というものについて、あなたの家族の人たちの将来というものについて安定を持ちたい、安心していられる保証となるものを持ちたいと望むのは誰であっても当然のことです。正しいことです。もう一つの別の例を出しましょう。経済的に余裕ある生活を望みたい。誰でも持つべき望みです。何か必要があるたんびに神様に祈らなかったらその必要が満たされないという生活をするんでなくて、多少余裕があって何が起こってもそちらで融通すればいいというような生活を持ちたいというのは誰が考えてもいいことです。クリスチャンだったってというよりも、クリスチャンであれば余計に余裕ある生活をするべきものです。あるいはですね、神様からの教えの通りに行動するクリスチャンになりたい、神様の教えを守り神様に喜ばれるものになりたいと望むのはクリスチャンであれば当然のことです。これが第一の段階です。だから誰であっても持つべきものを持たせるようにサタンが仕向けてきます。第二の段階に行きましょう。常識的に見て良いと思われるもの、あなたの望み欲望という第一の段階をさらに強くなるように仕向けてきます。考えてくださいよ。第一の段階、あなたが持つ望み欲望というのは良いものなんですよ。だけど第二の段階に来ますと、サタンはだんだんとその望みというもの、欲望というものをもっと強く持つように仕向けて、そのうちにあなたの心の中にはその欲望を満たすために、その望みを達成させるためにはどんなことをしてでも手に入れなければいけないという気持ちにさせます。目的を達成するためには手段を選ばないというところにまでサタンはあなたを動かそうとする。そうしてサタンの策略に乗ってしまうんです。具体例で言いましょう。第一の段階と第二の段階というのは具体例で言います。はっきり言いましょう。気がついていないけれども、クリスチャンの中にはこの点でもってサタンの惑わしに乗せられている人がたくさんいるんです。第一の段階は良いことなんですよ。当然クリスチャンとして望んでいなければいけないことなんです。例えばですね、聖書では福音を述べ伝えなさいと教えている。教会の牧師も福音を述べ伝えるという。教会員も福音を述べ伝えろと言ってくる。あなた自身の心の中にも福音を述べ伝えなければいけないという思いが湧いてくる。事実、聖書では福音を述べ伝えなさいと教えているんです。だから福音を述べ伝えるのはいいことなんです。クリスチャンとしてするべきことです。まずそこから先に証明しましょう。マルコの16章を開けていただきます。マルコの15章の16章の15節を見ていただきますと、 十字架の死からよみがえったイエス様が弟子たちにこう言いました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。だから福音を述べ伝えるのはクリスチャンとしてしなければいけないこと、するべきこと、良いことです。マタイの福音書の28章の一番最後でも、28章の19節20節でもこういうふうに教えている。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。これ18節です。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。ほいて父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。だから福音を述べ伝えるのはいいことだということになるはずです。サタンがこれをあなたに啓蒙してくれる。イエス・キリストを信じるというのは大切です。神様以外のものを拝んではいけない、偶像礼拝はいけない、正しいことなんですよ。出エジプト記の20章を見ていただきましょう。全部私が言うのが正しいということをまず先に聖書から証明したい。出エジプト記の20章を見ていただけると、2節から始まるところで神様がこういうことを言ってます。これが10回と言われているものの一つに入る。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからである。どんな偶像も作ってはいけない。神様以外のものを拝んではいけないと言ってる。ガラテヤ書の5章を開けていただきましょう。ガラテヤ書の5章の19節からはこういうことを教えています。肉の行いは明白だって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめに言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。だからイエス・キリストを信じなければいけない。神様以外のものを拝んではいけない。正しいことでしょ。こういうことも言ってくる。クリスチャンにならなければ救われない。天国には行かない。事実ですよ。聖書でそう教えてます。マルコの16章の16節を見ていただきましょう。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。だからまだイエス・キリストのことを知っていない人たちに対して、クリスチャンになっていない人たちに対して、福音を、救いの道を知らせてあげなければいけない。これはクリスチャンの責任であるというのは正しいことなんです。いいことなんです。これが第一の段階です。第二の段階になると、サタンはこのような気持ちをもっと激しく持つように仕向けてまいります。あなたの方でもって福音を知らせなければいけない。イエス様以外、神様以外のものを信じちゃいけない。クリスチャンにならなかったら救われない。天国には行けない。だからこれをなんとか人に知らせてあげなければいけないという気持ちを持つ。いいことなんですよ。それを第二の段階に行ったら、今度はサタンがどういうことをするか。先ほどの先週の8つの策略で言った5番目をまず引用いたします。 サタンは聖書を引用してあなたを攻撃してくる。けれどもサタンにとって都合の良いところを都合の良いように引用いたします。6番、先週の6番です。聖書を読めないようにいたします。自分で調べようとする代わりに他の人が言ったこと、あの有名な人が言ったことだからと言って、そのをそのまま鵜呑みにするようにしてしまう。そして誰かが私はこういう方法で伝道したということを言うと、あなたもそれと同じ方法をそのまま使おうといたします。その方法が聖書で教えている方法かどうか自分で調べようとしない。どのような方法で伝道しなさいと聖書で教えているのか自分では調べない。他の人から言われたその伝道の方法が現在の日本の状態に対して、ことにクリスチャンでない人たちに対して神の愛というものを分かる方法かどうかということを聖書で調べようとはしない。早く救いに導かなければという気持ちに駆り立てられます。教会ではあの人何人も救ったのに、あなたまだ一人も導いていないのかというふうにして駆り立てる。で、第二の段階は何なのか。目的のためには手段を選ばない。極端な言い方ですけど、というところまでサタンが持ってきます。神様の言葉では、聖書ではどういうものを福音と呼んでいるのか調べようとしない。教会でも教えない。本人も学ぼうともしない。で、クリスチャンでない人を捕まえて、信じなければ地獄に行く、地獄に行きたくなければクリスチャンになんなさい、これ脅迫ですよ。福音用意知らせではないんです。クリスチャンでない人を捕まえて、宇宙を作った神様以外に神様はない、正しいんですよ。で、その後で何を言うか。第二の段階に来ると、あなたが今拝んでいる仏壇はいくら拝んでも何の役にも立たない、だからと言って仏壇を壊しなさいと人に強要する。家族のものが拝んでいるものを自分で壊そうと動かすようにする。多くのクリスチャンがこういう行動をとっております。サタンはこの時に、この第二の段階でそういう動きをとっている時に、さらに聖書を引用してきます。ところが自分にだけ都合のように、サタンにだけ都合のいいように、都合の良いところを引用する。どんなところを引用するのか、実際例申し上げましょう。ロマ書の一章を開けてください。16節、私は福音を恥とは思いません。サタンが言ってきますよ。信じなければ地獄に行く、地獄に行きたくなかったらクリスチャンにならなさい、宇宙を作った神様以外に神様はいない、だから仏壇を壊しなさいなろということを言うと、言われた人の方が嫌がる。その時に、私は福音を恥としませんと教えてるじゃないか、あなたなんだと言ってサタンはあなたを攻撃してくる。断られても嫌がられても福音を述べ伝えなさいと言ってくる。だから信じなければ地獄に行くと言いなさい、神は唯一の神、他にいない、だから仏壇を壊せと言え、あなたは罪人、私はクリスチャンということを強調するように仕向けてくるんです。結果はどうなるか。多くの人がキリスト教というものに反発を感じるようになってきます。神様の教えとは何か、どのように教えているのか、どういうものがクリスチャンの基盤となるものなのかということを自分で聖書で調べたら、この第二の段階での動きというものはサタンからの惑わしだということが分かるはずなんです。 クリスチャンの基盤となるもの、キリスト教の基盤となるものは2つあります。結果的には1つになる。マタイの福音書の22章を開けていただきましょう。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。37節、マタイ22の37。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、これと同じように大切です。律法全体と預言者とか、この2つの戒めにかかっているのです。クリスチャンとしてこの2つを忘れてはいけないということを度外視してしまって、クリスチャンでない人に向かって信じなければ地獄に行く、地獄に行きたくなかったらクリスチャンになれ、なるという脅迫を言おうとする。ロマ書の13章に行っていただきましょう。まだその基礎となるものが同じように教えられています。ロマ書13章の8節、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。この9節よく見てくださいよ。また他にどんな戒めがあっても、どんな神様からの教えがあっても、しなさい、してはいけないということがあっても、だから神様が福音を述べ伝えなさいという教えがあっても、と言えることまでなっちゃうでしょ。すべてを予約すると、キリスト教の基盤となるものは、自分を愛するように隣人を愛すということになります。じゃあそれをどうやったら隣人に示すことができるのか。ペテロ第一の手紙の3章ではこのように教えています。これは女房と亭主との間の教えになっているけれども、今のクリスチャン全体に通用するものです。クリスチャンがクリスチャンでない人に対してどういう動きを取らなきゃいけないのか。ペテロ第1の手紙の3章の1節から言いますと、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても。だからクリスチャンを妻として、クリスチャンでない人を夫としたらばどういうことになるか。御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。クリスチャンになるという、それはあなた方の神を恐れかしくも清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。福音を述べ伝えなかったら、たとえ反対されても嫌がられても福音を述べ伝えなきゃと、サタンに惑わされて、信じなければ地獄に行きますなんていうことを一生懸命になって言ってる人は、やがてですね、8つのサタンの策略のうちの4番目にぶつかります。神様の教え、約束に疑いを持たせるようになってくる。神様の約束に疑いを持つようになります。いくら伝道したって誰も救われないということに気がつく。そして神様の教えに疑いを持つようになってしまう。そしたらどうなるか。今度は1番、サタンは存在していないように思い込ませる。そして人を後ろから操ります。サタンが先導しているということがわからないようにして活動する。そして自分の価値というものに対して疑いを持ってくるようになるんです。こんなに一生懸命伝道しても誰も救われてくれないのは、私がまだ罪深いからだ、私がまだ神様の道具になりきっていないからだという思いを起こさせる。で、自分が罪の意識に入ってしまいます。 考えてくださいよ。クリスチャンが信じなければ地獄に行く、あなたのうちの仏壇壊しなさい、神様いないなのということを言うおかげでもって、その言ってる本人が何人もの人をキリスト教から遠ざけるように動いている。その後でもって今度はその本人がどうなるか、自分もだんだんと神様から遠ざかるように動いていってしまいます。その本人がたくさんの犠牲者を出す、キリスト教からどけてしまうんですから。そしてサタンの策略でもってたくさんの人を犠牲者にしておいて、今度は自分も犠牲者になってしまう。こういう巧妙な策略をサタンは取るんですよ。出発点は正しいんです。聖書で教えているものなんですけれども、それをサタンがうまい具合に利用して、あなたの心の中ではサタンの動きに操られた動きを取ってしまう。で、今度はあなたも周りの人も全部サタンの餌食になるようにしてしまう。横道になるけれどもですね、こういうことを言いましょう。私はこの教会の牧師です。イエス様というもの、宇宙を作った神様というものを人々が信じるようになってほしいと働いているものです。ここに来ている人たちというのも、日本のクリスチャンがキリストの御丈にまで成長するようになってほしいと働いているものです。もっとはっきり言いましょう。私自身は日本にいる人たち全部がイエスをキリスト、神の御子と信じ、神の家族になってほしいと願っています。宇宙を作った神様以外に神様はいないということを信じている。またそのように伝道しています。けれども私がこういうものを信じているからといって、私は仏教を信じている人たちに向かって、あなたが信じているものを間違っているとは言いません。気をつけてくださいよ。仏教を信じている人が正しいものを信じていると言ってるんじゃないんですよ。ただ私はその人たちが間違ったものを信じていると言わないということなんです。なぜ言わないのか。その仏教を信じている人たちというもの、その人たちは他に信じることができるものがあるということを知っていなかった人たちです。その人の親も、その親も、その親も仏教を信じていた。その人自身もだから仏教が正しいもんだと思っていた。あるいはですね、正しくないと思っていたかもしれないけれども、他に信じることのできるものが何もない、もっと正しいものが見つかっていない。だから今までの人生20年30年40年という間、仏教というものを頼りにして生活をしてきてます。自分の方から仏教というものに対して頼ろうと動いている。20歳30歳というんじゃないですよ。20歳になって仏教というものを頼りにして、それから20年30年40年あるいは50年だから73になるわけですけど、というようなところまでそういうものを頼りにして生きてきた人たちに向かって、あなたが今まで頼りにしてきたものは正しいことではない、間違っていますと言ったら何を達成するか。あなたの今までの人生は、今まで生きてこの世で生きてきていた人生は、あなたにとってゼロの人生ですと言われたらどういう感じを持つか。で、何が達成できるか。何も達成いたしません。反発を買うだけです。そういうことを言うよりも、イエス・キリストとはどういう方なのか、キリスト教とはどういうものなのか、その人に見せてあげて、その人自身が最終的には仏教を取るかキリスト教に移るか選べるように、比較できた後で選べるようにしてあげる方を私は選ぶんですよ。だから仏教を信じている人に向かって、というのも言い方を変えたら、自分の方からキリスト教に変わりたいと願うところまで来ていない人に向かって、仏壇を壊しなさい、キリストを信じなきゃ地獄に行く、あなたの人生の基盤として今まで生活をした頼りにしていたものを破壊しなさいということは言わないんですけれども、この人たちが生まれ変わりをした後では、神の家族に入った後では 仏壇あったって何もならないんですから。かえって偶像礼拝になるから、仏壇はどかす方がクリスチャンとして神の家族の子供として正しい行動であるという説明いたします。葬式に出ておきながら、日本では普通大抵仏教仏式の葬式が多いんですけども、葬式に出ておきながら、私はクリスチャンです、偶像に頭下げません、証拠もいたしません、慣れていくと言い出すのがいる。遺族の方に対してもお悔やみの態度も示さないというクリスチャンが多いんです。愛のない行動ですよ。愛がキリスト教の基盤です。この基盤をのけてしまって、サタンの方では聖書にこう書いてある、あなたその通りの動きをしていないじゃないかという攻撃に変えてしまいます。気をつけていないと、我々はいつの間にかサタンの策略に乗せられて、目的のためには手段を選ばずという動きにまでなってしまう。ほいで、それと最後にそれだけじゃない、こういうこと言わなかったらあの人目が覚めませんということを言う。そういうことを言わなきゃ目が覚めないと、どこに書いてあるか、今一度ロマ書の一章を見ていただきましょう。16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。信じるすべての人にとって神の力となるんですよ。ただ単に福音は神の力だと言ってるんじゃないんです。信じる者に神の力となるんですよ。気をつけていないと、我々の方では神様の教えの通りに動いていると思いながらも、第二の段階に入ってしまうことがある。別の例で言いましょう。経済的に余裕ある生活を持ちたい、いいことなんですよ。誰だって経済的に余裕のある生活を持つべきもんです。なぜかといったら、イエス様自身がこの世に来て貧乏になった理由は、その貧乏と引き換えにあなたが豊かな生活が送れるようになるためだからなんです。これはコリント第28章の9節でそう教えてる。とすると、経済的に余裕ある生活を持ちたい、誰でも持つべきいいことです。これは第一の段階です。それに対して今度はサタンが第二の段階に移るようにしてきます。どういうふうにしてくるのか。だから他の人がどんな苦しい思いをしたって構うことない、私だけで豊かになればいいという思いを持たせるようになる。できるときにできるだけ金を巻き上げて、そして私のところに溜め込んでおこう、嘘をつく、ごまかすという方向に動き出すようにサタンが仕向けてくれます。自分の将来に対して安定を持つように図りたい、いいことなんですよ。将来に対して不安を持って生活するんではよくない、安定した生活を図りたい。将来というものにそれほど心配しないで、いいように不安を持たないで生活したい、誰でも望むいいことです。ところがその時に、こんなサタンが第二の段階に話を進めてくれる。もっとその気持ちを駆り立てるように動いてくれる。自分の将来に対しての安定を図るためには、会社の中で自分の地位を確保しなきゃいけない。自分の地位を確保するためには、自分が仕事の面で努力をしてその地位を確保するというのではなくて、自分の競争相手になりそうな人を、自分が将来になって不安をもたらしてくると思う人を今のうちに倒しておかないと、 自分の将来に対しての安定が図れない、目的が達成しないという気持ちを起こさせてきます。とどうなるか、同じ会社の中にいる同僚に向かって、上役に向かって、あるいは競争相手になりそうな人に向かって、いろいろと策動し始めます。陰謀を図り始める。その人たちが倒れるように動き始める。自分の努力でもって、仕事の上での成績でもって自分の地位を確保しようというのではなくて、他人を蹴落とすことで自分の地位を確保するということを考え始める。これが第二の段階です。目的のためには手段を選ばない。出発でもいいんですよ。だからサタンは何でもかんでも最初から悪いことをするかといってそうではない。最初はいいものから自分の目的を達成するに動くということをよく覚えておかなければいけないんです。どこで見分けるのか、これ見分けがつかなければ知らず知らずのうちにあなたはサタンの餌食になって第二の段階に入ってしまう。こうしてあなたにサタンの手下みたいな動きを取る。でありながらも自分じゃ神様の教えの通り正しく動いているものと推察をしています。第3の段階に行きましょう。第3の段階はですね、第2の段階の後と言う必要がない。第1からいきなり第3の段階に移ることもある。第2の段階から第3の段階に移るということもあります。あるいは第1から第2、そして第3に移るということもある。何かというと、あなたにとって最良のもの、最善のもの、に対してサタンは目隠しをするんです。あなたにとって最良のもので、最善のものであり、周りの人にとっても良いものであるものに対して目隠しをいたします。あなたにだけいいものであれば、これは第二の段階です。他人を蹴落としたって、他人をごまかしたって、自分だけ良くなればというものになる。あなたに最善のものであり、あなたに最良のものであり、周りの人にも危害を加えない、周りの人にも良くなるようなものに対しては目隠しをいたします。そうしておいて第一の段階をあなたに見せます。望ませる。つまり良いと思えるものをあなたに見せてくるんです。まずここから結論だけ先に言いましょう。サタンがあなたに良いと見せるものは、神様が準備をしている最良のものではありません。まがいものです。まがいものに対して、サタンが持ってくるまがいものに対してあなたに持たせる感じ、思いというものは、これ以上良いものはないとあなたに思い込ませるように仕向けてくるんです。あるいはこれ以上のものを望んではいけない、つまり良いと思うものを望ませる、それ以上のものを望んではいけないんだと思い込ませます。具体例を言わなきゃわからないから具体例言いましょう。私の体の痛みさえなくなってくれれば多少不自由をしても満足します。びっこのままでいても、めくらのままでもいいから、一応生活することができるだけの働く場所があれば結構です。親でも言いますでしょ、自分の子供に対して、バカでもいい、片輪でもいい、 この子が生きていてくれさえすれば。サタンからのまがいもんですよ。神様は何を準備しているか、何が最善なのか。あなたの健康でしょ、健全な肉体でしょ、健全な心でしょ、そして豊かな生活でしょ。それなのに今の状態を切り抜けたい、もっと良くなりたい、これ第一の段階、当然誰もが望むことなんですよ。ところが最善のものには目を向けないようにさせてしまう。これ以上望んでも仕方がないんだと思い込ませる。これがサタンの第三の段階です。この急場を切り抜けるためには何百万円あるいは何億円あればいい。そしてですね、サタンの方であなたがその急場を切り抜けるために必要な金が手に入るようにあなたに望ませる。場合によったら動いてくれます。何百万円やったらこの急場が切り抜けられる。サタンのでその何百万円があなたに手に入るように動いてくれる。だから急場を切り抜けた。だどうするか考えてくださいよ。急場を切り抜けたらそれが最善かどうか、もう経済的な今話です。こんだけの苦しい状態をこれだけの金でもってなんとか切り抜けた、神様が準備している最善かどうか考えてくださいよ。サタンはあなたがその急場を切り抜けたらどうするか、すぐその次の急場を準備してくれます。あなたがまた同じことを望まなければいけないようにサタンは動いてくれる。でまたこの急場を切り抜けるためには何千万円あったらいいんだけど、神様は一体何を準備しているか。その急場にならないものを準備しているのが神様の最善でしょ。常に満ち足れた生活を持つのが神様が準備している最善の生活ですけれども、それを目隠しをしてしまってこの急場だけ切り抜けられればという思いを持たせるんです。今苦しいけどやがては天国に行って楽しい生活が送れる、だからそれまで我慢しよう。神様が準備している最善かどうか考えてください。もう少しこの苦しみを我慢していたらやがては神様が私のこの苦しみに気がついて助けの手を出してくれる。イエス・キリストが十字架でもってどんなものをあなたのために準備したのか、あなたがこの世でもって生活をするのにどんなものが準備してあるのか、あなたが理解をしたら神様が準備している最良のもの、最善のものが何なのか、あなたが理解をしたらばサタンの惑わしに乗せられることがなくなるはずなんです。サタンの攻撃を理解したら、攻撃方法策略を理解したらば、サタンがどういう武器を使って攻撃してくるのか分かったら自分で自分を守りやすくなってきます。最後の戦いはあなたが自分の手で戦わないといけないんです。そして勝利を手にしなきゃいけません。こういうことを言っておきましょう。もしもあなたがですよ、私が今まで今日説明したことから、ああサタンというのは考える部分にこんな策略を使ってくるのかと言って、サタンの惑わし策略というものがこういうレベルのものかとあなたが安易に考えたら、サタンを舐めていることになります。こんなレベルだけのものではないということをですね、覚えておいていただきたい。実はですね、サタンがどれほど巧妙にあなたの考える部分に策略を使ってくるのか説明したいことがあるんですけれども、今回のこの講座では説明しないでおきましょう。もっともっとサタンは巧妙です。一つの宗派がそれで完全にやられちゃってる。多分ですね、これは今 説明しても皆さんでは理解できないんじゃないかと。まさかと。それがそんなに大きな策略かと言えるほど大きな策略。だから皆さん自身がサタンに騙されているわけですけど、そういうものが実はあるんですよ。だからこれだけ覚えておいていただかなきゃいけない。私が今説明したようなこういうものだけでもってサタンの惑わしは全部かと思わないでいただきたい。このレベルではない。もっとサタンは巧妙に攻撃もしてきているんです。なんとかしてですね、そこまで見抜かなきゃいけないんですけども、まだそこまで見抜くのにはちょっとまだ時間がかかる。なんとかしてその惑わしに乗らないようにしなければいけないんです。結論的に言ったら、あなたがですね、サタンから肉体的な攻撃を受けるというのを怖がる、まあ怖がる必要ももいいかもしれないけども、最終的に肉体の攻撃はそれほど大きな攻撃ではありません。サタンが苦しみを持ってくる、サタンが持ってくる苦しみはこういう頭を考える部分に対しての攻撃から見たらそれほど大きな攻撃ではないんです。防ごうと思ったら防げます。戦うという意欲がありさえすれば戦える。自分が戦おうと思っていないから戦えないだけなんですけれども、考える部分に対しては非常に巧妙な動きを取ってくる。今日の説明からだけでも分かっていただける。第一の段階は神様の教えそのものなんです。神様の教えそのものを使ってあなたがなんでそれをしないのかと攻撃をしてくる。そうしておいて第二の段階、第三の段階に移そうとする。気がついた時には自分はもう泥沼の中に入っていた、抜け出すことができないというところまで来てしまう。もっとはっきり言いましょう。神様を最後に否定するところにまで動きます。そうなってからじゃもう遅すぎる。自分では助けが求められません。神様を否定したらとんでもないことになってしまう。そういう観点からですね、サタンの策略というものを我々は見抜けるようにしている。この時点で止めておかなければいけない。第二の段階まで移してはいけないわけです。この時点からすぐに最善のものに移さなければいけないんですよ。こういう観点からですね、サタンの策略というものはどんなものなのか、もっと我々がしっかりと理解をしなければいけなくなります。怖がる必要ないんです。聖霊様が助けてくれる。生まれ変わりをした人の中にはすでに偉大な方が宿っている。大きな力が与えられている。けれども舐めたらここまで来ます。そういう観点からですね、気をつけて動いていただきたい。どうぞこの今の内容もですね、いろいろな具体例は出ると思うんです。もっと他に具体例が出せるんですけども、そういうようなものを気をつけていただきたい。そしてその時にこれを復唱する時に覚えていただきたいのは、今日言ったこのレベルだけがサタンの攻撃ではない、もっと深いものがあると言ったということだけ覚えていただきたい。だからついでにそれで気をつけなければいけないということにもなるわけです。よっぽど気をつけていないと、知らず知らずのうちにサタンにやられて、サタンの策略に我々が乗っかってしまうことがある。どうぞそういう観点からですね、これから先もこの講座の勉強をしていきたいと思うんです。だから皆様にお願いしている。他の人にこのテープを渡さないでいただきたいという願いになるわけです。サタンにとってみればこれがはっきりと見抜かれてしまったらどうなるか、手が出なくなる。だからあなたは今サタンにとって一番大きな敵なんです。一番憎らしい敵になってる。私も含めてあなたに対してサタンは攻撃しようとしてきます。気をつけなきゃいけない。なぜかと言ったら、こういうものをサタンは知らせたくない。目隠しをしておきたい。こういう言い方したらいいと思う。あなたの方にはすでに手に大きな拳銃を持っているのと同じです。サタンも拳銃を持っている。今まで我々は全然武装していなかった。だからサタンの方では誰でも勝手に撃つことができた。そばまで来てナイフで突き刺すことができた。我々は抵抗しなかった。今では拳銃を持っている。サタンが撃とうとしたらこちらで撃ち返すことができる。先手を打って向こうを倒すこともできる。そういう怖い敵になったらサタンはどうするか。隙を狙ってあなたを撃とうとするわけなんです。
だからその点から気をつけなければいけないということが出てくるんです。だからどうぞその観点からですね、私の方でもって、だからテープを他の人に渡すなという理由もここにある。その人自身ここに来てなかったらどうなるか、いつサタンに攻撃されるか分からないわけです。私はこう喋りながら皆さんの顔を見ている。誰かもしサタンに今でもこの講座に基づいて攻撃を受けた人がいたら、その場で何とかしなきゃいけないと思ってるから、だからこうやって顔を見ながら話をしてるわけです。これは来てなかったらどうなるか、1週間のうちに攻撃を受けても日曜日に来てなきゃ私ので攻撃を受けたということも分かりません。まして全然知らない人に配ったらどうなるか、その人がどれだけ苦しみを受けるか分からない、下手をしたら地獄に行くかもしれないところまで神様を否定するかも知れないんです。非常にこれは危険なものです。ダイナマイトと同じです。自分が持ったままで火をつけたらあなたが爆発する。障害物にくっつけて火をつければ障害物がどく、力はあるけれどもその代わりに使い方によっては大きな損害を被るものにもなるのを今勉強しているからですね。その観点から、その点ではあまり軽率な考えをしないでいただきたいと思うんです。まあ、こんな余談な話はどうでもいいんですけど、どうぞこういう点からですね、来週からまたもうちょっと細かいところまで入っていかなきゃいけないから、どうぞこの8つの惑わしの方法、サタンの武器というものがですね、どういうものを目標として攻撃してくるのか分かっていただきたい。そしてそれを防ぐためにどうやったらいいのか、後ほど細かい内容にまでですね入っていきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から、あなたの御言葉というものでもって我々一人一人がその真理をしっかりと分かることができるよう、サタンの策略は一体どんなものなのか、はっきりと見抜けることができるだけの力というもの、知恵というものをあなたが我々一人一人に授けてくださるよう、あなたの御言葉を持って学べるよう動いてくださることを感謝いたします。そしてこの時点から絶対にサタンに負けない生活が送れるものとなることができるよう、どうぞ天のお父様、あなたが動いてくださいますように、私という道具を使いこのような説明をさせるよう動いてくださっていることを感謝いたします。どうぞここに集まられるお一人お一人がこの真理をしっかりと理解ができ、真理に基づいての動きというものを取ることができ、そして圧倒的な勝利者になれるよう動けることを感謝いたします。サタンを前に命令します。手を引きなさい。おかしな惑わしを持ってきてここに集まっている人たちに対して攻撃をしようとすることをイエス・キリストの名前で許しません。手を引くように命令します。また聖霊様、サタンからのそのような動きに対してはっきりとこれがサタンからの動きだと見抜けることができるよう、どうぞ我々一人一人を導いてくださるようイエス様の前でお願いいたします。天使たちにも命令します。我々に対してそのサタンの動きというものをサタンの動きだと知らせてくれるよう、使える霊として動いてくれるように命令いたします。天のお父様、こういうような段階を通って我々一人一人が成長し、そして最終的にはキリストの御丈にまで達成し、その段階において圧倒的な勝利者としてサタンに絶対に負けない毎日の生活が送れるようになっていることを心からありがとうございます。どうぞ来週からまた続けるこの講座に対してあなたからの真理というものがさらに正しく理解できるよう一人一人を導いてくださることを感謝いたします。今日のこの講座を閉じるあたり、この感謝と賛美と祈りとイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。